港川短期大学幼児教育保育学科の中国ご出身の劉健先生にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろと先生にお伺いしたいこともあるんですが、まずはこの先生になろうと思われたきっかけはどんなことなんでしょうか。
きっかけですよね、はい、そうなんですよね。まず一つ目としては自分の、専門分野の、はい、専門分野の面白さとか、はい、あと自分なりの価値観を人、教育を通して他者と共有したい気持ちが強いから、はい、ですかね。
それはおいくつぐらいに思われたんですか。
自分の価値観を他の人と共有したい気持ちになったのが、大学に入ってからかな、で、あと自分の専門分野の面白さってどうしても、大学院前期の2年目、はい、からですかね、ある程度自分の専門分野でこういうような魅力がありますよって分かってからかな。その時点から専門分野の面白さをちょっと他の人と、他の人とシェアしたいなと思ってます。
そうなんですね、はい、専門分野ということは幼児教育ということになるんですか。
私の出身なんですけど、はい、心理学なんですが、
心理学、
はい、心理学なんですが、はい、発達障害とかそういう特別支援ニーズがある人に関する、いろんな研究とかをしてきてたんですけど、はい、特に、博士課程、後期の課程では、外国人ですその発達障害児を育てているその外国人の親たちが持っている、はい、育児困難とかですね、はい、そういったところの、支援を、研究をしてました。
なるほどね。それが専門分野ということで、そこからそういう、こういろんな思いを他の人たちとも共有したいということで、それには先生になろうと。
そうなんです。
そうなんですね。ありがとうございます、その中で一番ご苦労されたことは。
苦労してたことですよね、やっぱ、専攻研究をしているうちに、はい、いろんな、専攻研究とかもあるんですが、はい、最初論文自体を読むのが結構工夫してましたんですよね。結構長い文章ですし、専門用語がいっぱいいっぱいある
もの
なので
、
どうしても専攻研究を読むところはまず一つ目の苦労してたところと思います、でもう一つなんですけど、で発達障害とかそういう特別支援ニーズがある人と関わってるうちに、文化差のところもありまして、で言語の分も多少ある言語の壁とかもね、はい、ありまして、そこで現場に入るとやっぱ工夫しますよね。
言語というのは、それは今おっしゃったのは日本語で読まれたということですか。
あ、そうなんですね。やっぱ現場に入ると、例えば子ども自身も、はい、もうそもそも言葉の発達が遅れてる場合もあるし、それ以外、例えば発音の不明瞭とかもね、はいはい、自分自身もその日本で育てられてないので、どうしても文化のところですよね。子どもたちが遊んでるものが、はい、そもそも違うの で、
な
んかそういったところからもね、結構工夫、苦労とかもね、知ってました。
じゃあそうだと思います。もう場所を置き換えたら、私が中国に行ってお勉強をしたものを皆さんと共有しようと思ったら、まず文化の部分で、先生おいくつで日本に来られたんですか。
23歳。
もちろんお若いけれども、育った環境としての文化をもう十分に、そこで培われたものがあるから、日本の子どもの文化というところの一応聞いてすぐに理解できるというのは確かに難しい部分ということですね。それとさっきおっしゃったように、すごい分量の文献を日本語で読まなければいけない。辞書ともう両方持って 文献も読まなきゃいけない大変なご苦労ですね。そうなんです。そう。でもそれを乗り越えて先生になられて、そしてあの先生はこの4月から幼児教育保育学科として入られました、今1ヶ月ぐらいの授業を終えられましたけども、イメージとしてどんな感じですか？
そうなんですね。専門分野も多少ちょっと違っててね、今あの幼児保育に入ってるんですけど、はい、ね、幼児保育の中でも特にその特別支援、ニーズがある、子どもへの、子どもに関するあの科目とかを担当してますので、はい、まあある程度自分が慣れてる分野でもあるんですが、うん、一方、保育の方にはね、あの、はい、そこが、勉強しながらの感じなんですよね。もうここの学生さんも、まあ結構明るくて、
そうですね、みん
なね、明るくて、あのすごい親切なイメージが持ってますので、やっぱ保育士を目指してる学生さんがちょっとイメージでもちょっと分かるなってなんか思いながら毎日関わってて、で、あの今はあのちょっと勉強と自分なりの勉強、あの保育に関する知識の勉強も多少、ちょっとなんか忙しくなってることもあるんですが、 でもあのそれこそですよね、少しずつちょっとチャレンジをしていくのがもう誰でも一緒なんですけど、そういったところではあの結構あの、何年ですかね、今はね結構ちょっとなんかまだ意欲高い、
もちろん、
はい、時期ですかね。
そうですよね。あの授業でこれだけは学生さんにぜひ伝えたいなって思っていらっしゃることは何でしょうか？
そうなんですね。私自分自身も、指導教員からいただいてた言葉なんですけど、はい、で学生としてはね、受け身で知識を得るだけではなく、自らその問いを、持ち考えて、その行動を、するのがすごい大事で、それとその、あの過程を、その過程を振り返りながらもあの自らね学ぶ姿勢が身につけてほしいなんですよね。そういったところがすごい、もうこれからの人生を歩んでいくの上でもすごい必要なスキルと思いますので、そういったところがあのぜひ身につけてほしいなと思います。
大人になったらね、だいぶ大人になったら分かってくることですけど、当時としてはなかなかね、ここまでこう気持ちがしっかりと入り込むというのは確かに難しいですけども、これを大切に思ってらっしゃって伝えたいと。はい、ありがとうございます。では最後の質問になりますが、あの劉先生ご自身の生活面でも結構ですし、日頃から大切にしていらっしゃることをお聞かせください。
そうなんですよね。結構アトラ心理学が好きで、はい、もう人の色を尊重するといったところですよね。あの人の個性を、はい、尊重して、ね、あのまあ、ここの学生としても一緒なんですけど、はい、あの学生と関わる上で、もうあの必要以上の介入はしないようにですよね。その学生自身の主体性を尊重しながら、関わることを意識してますね。あの学生自身が安心してあの自己表現を、行い、自律的に学ぶを深められるその関係を、気づいていきたいんですよね。
安心するって大事ですよね。
そうなんです。
ご自身でも大切にしていらっしゃるんですか？
あ、そうなんです。まあ、今でもね、あの多少ちょっとなんかあの他人の世界に入ってしまったなみたいな感じで、
距離の取り方、
そうなんですよね。あの多少ちょっとあの思うんですけど、でもそこ、あの自分がちゃんと意識できるのがまだいいんですけどね。そういったところをあの自分もまだあのできてない部分なので、もう少しずつでも、あのこれからもう人をその人としての尊重ができたらなと思ってます、
ね、大切ですね。いや、ありがとうございました。港川短期大学、この4月 から着任された幼児教育保育学科の劉健先生のお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。